音楽系 YouTuber と言えばいいんでしょうか。この前恋愛系 YouTuber っていうのがいるっていうのをね、知って驚きましたけれども、音楽系 YouTuber、 いわゆる YouTube を使って、まあ日本で分かりやすいところで言えば弾いてみた歌ってみたいなものがありますけれども、私やっぱり好きなのはそのちょっとただ弾いてみた歌ってみたっていうのは、だから例えばこの前だったらAdoさんのね、うっせぇわかなんかいろんな人が歌ってね、いろんな人がいろんな歌い方して歌ってんだら面白いなと思って、ね、まあ、ある種公開カラオケみたいなもんですよね。そうやって、まあ、だからそこのところも、まあ、文化としては面白いなと。なんかだからヒットした歌で、特にだからネットでヒットした歌を他の人もいろんな歌い方で、まあ、うまく歌ったりネタみたいな感じで歌ったり、でそれを歌わないで演奏してみたいなのもあったり、でそこに何があるのか、なんでそういうことをするのかっていうところまでは分かんないんですけども、ちょっとした文化として結構ね、弾いてみた歌ってみた系の映像動画っていうのは日本でもね、YouTube とかニコニコ動画とかで結構前からあったと思うんですが、ただまあそれよりも前にやっぱりアメリカの方、特にアメリカですよね、いろいろと音楽系 YouTuber もかなりいろんな方がいらっしゃってて、でこの前のね、終わらないトークでもお話ししましたけども、前のっていう言い方あれか、終わらないトークはこれずっとつなげて聞くね、いつかランダムでね聞けるものかもしれないっていう、企画でやってますけれども、その前にもお話しした、終わらないトークでもお話しした、その音楽 YouTuber でね、そのアカペラで一人で、いろんな楽器のところも自分の口のボイスパーカッションだけじゃないですけれども、その口で、いろんなインストゥルメントを再現して、それを多重録音して、で、まあ、映像もね、うまく凝った映像をつけて、やってるなんていうのも結構前から、何でも前から10年ぐらい前からかな、なんか見かけて面白いなと思いながら見てたんですが、そういう音楽系 YouTuber っていうのは、海外も、基本的に海外のでなんか先行ってるものが多かったんで、面白いなって言いながらいろいろ見てたんですけれども、ちょっと前に日本も結構そのただの歌ってみたとか、ね、演奏してみただけじゃないっていうのが出てきてんだなっていうのに気づきまして、でそれがね、ストリートピアノなんですよね。ストリートピアノでいろんなところにストリートピアノ、いわゆる街角にね、とか展示場とかでね、自由に弾いてくださいみたいなピアノが、いつ頃からなんですかね、あれね、アップライトピアノが多いのかな、普通のグランドピアノみたいなのも置いてあるんですけど、それを、演奏してみたっていうのが、何年前ぐらいからなんでしょうかね、その、いわゆる、プロのっていうか、まあその音楽のね、勉強してる人だとか、その音楽で、プロのミュージシャンなのかどうか分かんないですけれども、そのピアノの演奏に自信のある人たちっていうのが、その自分のね、その動画チャンネルを持っていろんなところでいろんな曲を弾いてて、で中にはなんかリクエストにね応えて弾いてみたりだとか、でその前にお話ししたね、エレキギターの人じゃないけれども知らない曲はその一回聴かせてって聞いて、でそれをまた自分なりのアレンジで弾いて、で周りのそれ聴いてる人が感動するみたいなねっていうのがあって、で結構もうそのストリートピアノでいきなり演奏するっていうのは、一部もうある程度のその市場があるのか、もう登録されてる方でチャンネルのそのフォロワー数がもう100万200万っていうのが結構ザラにいてですね、でまあそういった一つの市場って言い方はあまり良くないかもしれないですけど、一つのコミュニティみたいなものが出来上がってんだなっていうのに、いつかな、去年ぐらいかなに気づきまして、そういう世界もあるんだと思って、だから日本でもそういう音楽系の YouTuber だとか音楽系の動画やってる人たち結構いるんだなと。だからラジオトークなんかでもね、音楽系の人たちがなんかアピールする場にいいんじゃないのってずっと思ってたんですが、ラジオトークの方でもなんかね、最近歌物だとか音楽物みたいなものがあって、やっぱり映像がでもあるとね、一人とはなんか加えられるんですよね。なんか即興でやってるところを見せるっていうのは、映像があるとやっぱりリアルなんですよね。ここで一回だけ聞いてみたいなのがその場で見えたりだとかっていうところがあって、やっぱり映像ちょっと強いなと思いながら、日本でもそういうのがどんどん出てくるんだなっていうのが、やっぱ音楽っていうのはそういう何かいろんなことができるんでしょうかね。なんかすごい雑な言い方しますけれども、 で、まあ、そういうあの日本でも頑張ってる音楽やってる人たちがいる中で、この前、面白かったのが、あれもアメリカの人なのか、なんかちょっと変な喋り方、片言の喋り方してるから純粋なアメリカ人かどうか分かんないんですが、今度ねその方ね、チャンネル登録者数900万人以上って、そんなに登録する人がいるんだっていうのがあって、ベーシストの方なんですね、海外の。でベーシストの方で、でなんかね撮り方がね、映像の撮り方すごい独特なんですが、その彼がベースバトルみたいなものをやるぞっつって、で、今回は日本のベーシストをにね、日本のベーシストと対決してやるぜみたいな感じで、いろんな日本のベーシストの YouTube チャンネルをの中のシーンというのを紹介してて、うん、こいつなかなかできるなとか言いながらやってって、で最後にバトルっていうから、どういうふうにするんだろうと思ったら、なんか曲をその弾き合うっていうんですかね、同じフレーズを弾き合うバトルみたいなのもあれば、そのフレーズをどんどんどんどんつなげてって、ね、いろんなそのベース YouTuber の映像をつなげてって一つの曲みたいな感じにするとかいうのをやってて、それがめちゃくちゃかっこよくて、あ、これはすごいなと。だからその海外の人がそうやって日本のね、だからその人は900万人登録してんだけども、登録者数2桁とかいう人とかも、こいつはいいベーシストだみたいな、なかなか手強いぜとか言いながら紹介して、でその人たちとその一緒の場所ではなく映像でどんどんどんどんつなげていって一つの曲にしたりとかしてるんですよね。それもなかなか面白いなと思って、ね、だから音楽で、まあ、それがひょっとしたらきっかけで、そのね、あの登録者数2桁の人とかも今見に行ったらもう少し増えてるかもしれないですけども、そんな感じで音楽ってつながっていけるんだなっていうのが、それがねすごいいいなと。だから自分もね、まあ、前ちょこっとだけウクレレをね弾くっていう動画やってましたけども、あれも自分で楽しんでやってたんですが、あれなんでかな、あれなんでやめちゃったんだっけかな、なんかねきっかけがあってね続かなかったりするんですよね。ああいうの続けて、なんかね音楽弾けるといいな。だからね、昔ギターを、舞台のために3ヶ月練習して、もう40、30代39の年かなかなんかに覚えてね、頑張って毎日のように練習して、なんとか本番でギター演奏したりとかした時に感じたのは、やっぱり楽器って面白いな、楽しいなと。で歌う歌うのもいいんだけれども、やっぱり楽器演奏できると気持ちいいなって、気持ちいいっていうのがね、ちょっともう少し気持ちいいというそんな単純なものではなく、なんかねその音ってやっぱり何かを伝えるものなんだなっていう、まず自分に伝わってくるし、それをだから、聞いてる人に何か伝えるっていうものなんだなっていうのが、なんかすごいわかるんですよね。わかるっていう言い方でいいのかな。そこがやっぱりね、だから演奏してる人たちっていうのが、その例えば前にねお話ししたザ・ドゥなんかもそうですし、みんなやっぱりね、かっこいい俺を見てくれっていうよりかは、でみんな楽しんでよっていうね、みんな盛り上がってよっていう方が強い人が結構目立つというか、やっぱり登録者数も多いかなって思うんですよね。俺こんな演奏できんざぜとかね、私ここまでできるのみたいなのは、やっぱりあんまりそんなに人気ないのかなと。でそれよりも、ね、これ楽しいよって、これ聞いてみてとかいうような感じでやってる人たち、まあ分かんないですけどね、実際そういうふうに聞こえてるだけなのかもしれないですけども、そういうところはやっぱり人気が出るかなと。だからそれはやっぱりザ・ドゥのね、ファンって言ってる人なんかは、俺最初の頃からもう動画全部見てるとかね、そのドゥにね伝えたりするわけですよ。俺自分がどれだけそのザ・ドゥの、ね、演奏に感動したかと、そこでね元気をもらったかっていうのを、もうそのたまたまマッチングした時にここぞとばかりに伝えるわけなんですよね。そこがね、あ、面白いな、コミュニケーション、音楽ってやっぱコミュニケーションなんだなっていうのは思いましたね。だからそこのところも、まあ、お国柄の違いっていうのもあるかもしれないですけども、でも日本でもね、ライブでわーって盛り上がってる人たちいるわけですから、まあ、同じようなことをやる人がいるかどうかわかんないですが、ただそのピアノのね即興演奏なんかの、国内でやってるところなんか見ると、やっぱりその 音楽はコミュニケーションなんだなって、これ演奏してくださいって伝えたそのピアニストが、それをね、その人が想像していた期待していた以上のものが返ってくると、もう聴いてる人はもう思わず泣いちゃったりだとか、もうその喜んだりで、日本人だなと思うのは喜んでうわーって言いたいんだけども、演奏の邪魔しちゃいけないからつってもう口を押さえたりとかしてるんですよね。そういうのもね、あ、いいな、なんかコミュニケーション取ってるなっていうね。だから、まあ、あの人類も遡ってまだ言葉がない時代の頃っていうのは、結局音でコミュニケーションを取っていったわけじゃないですか私とこの場見たわけじゃないから何とも言えないけども、でもやっぱり音楽っていうのはそういったところにも通じるんだなと。ただ、まあ、あの音楽理論みたいなものがあったりとかね、そういう演奏の、コツだとか、その耳心地のいい音だとかっていうのは、まあ、ある程度分かってるっていうのはあるんですけれども、それにしてもそれを巧みにね、あの使えるっていうのは素晴らしいなと。だからまあ最近あんまりちょっとまた、音楽聴いてないんですけども、やっぱりあの音楽はね、なんでしょうね、元気になりますよね。好きな音楽聴いてると元気になるなっていうのが思ったし、あとは何でしょう、その音楽をね、まあ本格的なすごいいいスピーカーとかいいイヤホンとかいいヘッドホンで聞くのもいいんだけども、普通にあの PC から流れてくるだとかテレビでから流れてくる音楽でもやっぱり気持ちよくなったりするんだなっていうのは最近思いましたね。まあ疲れてるのかな疲れてるからそういうのを聞いて癒されたいのかもしれないですけども、やっぱりね、音楽強いなと思いますね。役者それがね、できないんですよ、なかなかね。だから役者でね、おじゃなんかシェイクスピアのあそこのセリフ言ってよとか言って、セリフ言って、おーとかでね、おー、ロミオとか言ってもね、おー、すごいすごいってならないじゃないですか。そこがね、そこがやっぱ音楽いいなっていうね、あの、別に嫉妬ではないんですけども、役者はそこら辺は非力だなとか思ったりね、するんですけども、まあまあ、それはそれでね、役者は役者で、あの、活躍できる場はありますからね。そういうところでやればいいと思うんですけどね。改めて音楽っていいなって思いました。